안녕하세요。皆さん、おはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。今日の箇所は、ルカの福音書1章の57節から66節の箇所です。
ルカの福音書1章57節から66節。さて、月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。
この箇所を簡単にまとめると、バプテスマのヨハネの、このヨハネの名前の由来について、どのように名前が付けられたかということに関しての記述なんですけれども、エリザベツは男の子を産みました。そして親族が集まってその名前を決めようという話になったんですけれども、もう当時、この家族で子供が生まれ、男の子が生まれるというのは、その家族だけの問題ではなく親族の問題なんですね。ですから、親族が集まって伝統に従って、この父の名前を取ってザカリアという名前をつけよう。しかしエリザベツ、そしてザカリアは、天使の語りかけに従ってヨハネという名前、要するに神様がヨハネという名前をつけなさいという、その御声に従ってヨハネという名前をつけたわけなんです。そのことによってバテスのヨハネが、また神様イエス様がの働きの前に使わされるこのバプテスマのヨハネが、ヨハネの名前が、できたわけなんですね。ここで私たちは、何を学ぶことができるでしょうか。ザカリアはエリザベスが身ごもった時にそれを信じなかったわけですね。そのために、口が聞けなくなってしまった。ですから親族が名前をと聞いた時にザカリアは話すことができずに黒板に書くわけなんです。ヨハネという名前を。ザカリアは不信仰にありました。しかし、ここで神様の御声をしっかり聞いた。聞いてそれに従う行動をとったわけです。この伝統、要するにその当時の伝統ですね。ヨハネという名前は親族でなかったわけです。ですから当然ザカリアというような親族の中である名前をつけるんですけれども、その伝統を破って神様の御声に従って名前をつけた。このエリザベツとこのザカリアの信仰、伝統、この世の基準ではなく神様の御声に従う。最近このキラキラネームといいまして、名前を、まあ、普通の読み方ではなかなか読めないような名前をつけることがあります。そこには親のある意味でエゴが現れているのではないでしょうか。当然親は子供の幸せを願い、子供のことを考えて名前をつけますね。そのように育ってほしいと、これは親の愛、当然のことだと思います。 しかしこのキラキラネーム、まあ、特別な不思議な名前をつける場合はある意味で親のエゴも働いているんではないでしょうか。私たちに与えられた子供は私たちの所有物ではなく神様が恵みとして私たちに与えてくださったということを覚えて、神様の捧げる、神様の恵みの中で進めるように私たちは願いを込める必要があるのではないでしょうか。もし私たちが神様の御声に従わずに、この世の基準やそして自分の思い、自分のエゴに従って歩むのであれば、私たちは祝福される人生ではないと思います。祝福される人生のために歩むために、私たちは神様の御声に聞き従う、そして従った時にこのザカリアのように話せなかった、口が閉じてしまったものが話せるようになるという恵みを体験するのではないでしょうか。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンです。今日のポイントで名前、今日のポイントの一つは名前ですね。名前、韓国語で名前のことをイルムと言います。イルム、さあ私たちはディボーションとして何の御声を神様から聞くでしょうか。その御声に聞き従って恵みある一日を歩んでいこうではありませんか。皆様のディボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。